皆様、おはようございます。今日は17章、諸国への裁きが続いている中で、だんだんとイスラエルの方に近づいて、そしてユダの方にも近づいてきます。それは諸国、神様を信じない横暴な国々は、イスラエルから見たら、主を信じないものとして、罪深いというふうに、普通に考えられていましたけれども、しかしながらイスラエルもそしてユダも同じように神様に逆らっている。人を裁く者が同じことをしているのではないかと、そのように、主は、人の振り見て我が振り返れと、そのように、告げています。このアラムと北王国が、結びつけられて、語られているのは、インマールの予言で出てきました、アーズ王が恐れていたように、なんと言いますか、同盟を組んでいたんです。アッシリアに対抗するために。そしてその同盟に加わらないものは味方でないとみなして、この二つの国は、共にユダに攻めてきた、また攻めようとしてきたことがありました。かつては同じ主のもとに歩んでいたはずのイスラエルがユダとではなくて異教の国と同盟を組んでいる、そんな状況の中で神様はイザヤを通して彼らの罪を明らかにしていきます。では、この二つの国が、どんなふうに、主に罪を犯していたのか、またどのように裁かれるか、ここに記されていることを、見てまいりましょう。では17章もそれほど長い箇所でありませんので、前節、購読いたしましょう。イザヤ書の17章です。では、交互にお読みいたします。イザヤ書第17章1節から14節。ダマスコについての宣告。見よ、ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残った者はイスラエルの子らの栄光のようになる。万軍の主の言葉。借り入れ人が立ち穂を集めて、その腕に穂を借り入れる時のようになる。レファイムの谷で落ち穂を拾う時のように、その日人は自分の作った型に目を留め、その目はイスラエルの聖なる型を見る。その日その堅固な町々は森の中の見捨てられた場所、かつてイスラエル人によって見捨てられた山の頂のようになって荒れ果てる。 あるいはあなたが植えた日にそれを成長させ、朝のうちに種を芽生えさせても、病と嫌がしがたい痛みの日にはその収穫は消え去り。国民は大水のどよめきのようにどよめく。しかしそれは叱りつけると遠くへ逃げ去り、山の上で風に吹かれるもみ殻のように、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。天のお父様、あなたはすべてのものを見ておられ、また忍耐と愛を持って正しく裁かれます。どうか主を恐れるものとしてください。今日の箇所も遥か昔、また遠くの国の出来事でありますけれども、私たちへの戒めとして語られたものとして、終わりの日に世界が裁かれる時を私たちは知らされていますので、そのために備えとさせてください。イエスお名前によってお祈りいたします。アーメン。預言者は警告と、そして、裁きと、そして救いを、常に心がけて、語っています。イザヤ書も、厳しい裁きの中でも神様の、憐れみがあること、そして、特に、終わりの日の裁きを見据えて、この二つの国への、警告としております。今日アラム、今のシリア、今といいますか、イエスの時代にはシリアと言われていたでしょうかね。イスラエルの北の方の、民族です。そして、そこの首都はダマスコ。ダマスコ、と言いますと、使徒の働きにも、出てきてますね。長くある町です。そこが、アラムの都でした。そして、3節に、エフライムとあります。エフライム、それはマナセとエフライムはヨセフの子孫ですけれども、エフライムはヨシアを輩出した。約束の地を攻め取る時のリーダーを輩出した、イスラエルの名門の民族です。そして、北王国の、一番有力な、部族でしたので、北イスラエルは時に代表する民族を指してエフライムと呼ばれることもあります。つまり、ダマスコはアラムの都、そして、エフライムは、イスラエルの最も中心な、部族の地、これらに、宣告が下るというのは、アラム全体、そして北イスラエル全体への宣告と受け止めてよいでしょう。この17章は滅ぼされると、この二つの国がですね、と宣告されています。実際にアッシリアが攻めてきて、北の方から攻めていって、アラムもそして北王国も ヒゼキヤ王の時代にはすでに滅ぼされていました。ですから数十年後にこのことが実現します。今日の箇所、まず、ダマスコとエフライムの宣告が1節から3節まで、そしてこの中間部分は繰り返しその日その日と、これから主の裁きのなされることについて畳みかけるように警告がされています。主が裁かれる日ですね。滅亡かつリバイバルの時として告げられています。そして12節から14節はもう海のように大水のように敵が攻めてくるアシリアですけれども、その状況が描写されて、まもなくその時が来ようとしていることを警告しております。この3つの部分に分けて見てまいりましょう。まず、この冒頭の部分の1節2節です。もう一度拝読いたしますね。17章の1節2節、ダマスコについての宣告。見よ、ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。アブエルの町々は捨てられて、家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏して、それを脅かす者はいなくなる。古くからアラムの首都であります、ダマスコ。そこが、城壁のある町、堅固な町なんですけれども、取り去られて都ではなくなる、瓦礫の山とされると宣告されます。そしてこのアロエルという町は、元はモアブが、イスラエルから取り戻したそんな状況なんですけども、そこも放棄されて家畜の群れのものとなるとあります。つまり廃墟でもう誰も住めなくなりまして、散り散りになった家畜、またそこにかろうじて牧畜をしている人たちが生き残っていて、廃墟に家畜が住むと、そしてもう攻撃されることはありません、もう家畜しかいませんので、そんな状態にされると告げられています。そして同盟を組んでいました北イスラエル、エフライム族は、同じく攻められて、要塞、陣地とされる戦乱の時、防御のための、要塞は、皆落とされてしまいます。こうして、エフライム、ダマスコは、国としての手をなさなくなります。3節の終わりのところに、アラムの残ったものはイスラエルの子らの栄光のようになると、どちらも同じようだと。そして栄光のようになると言ってもあまりいい意味ではありません。イスラエルが素晴らしいように、アラムも素晴らしいというふうにはならなくて、もうイスラエルも零落してしまって、見る影もないように栄光を失いました。そしてアラムも同盟を組んでいましたけど、同じように国として立っていけなくなってしまいます。つまり栄光を失っ どちらも栄光を失った、滅亡してしまったというように言われるというのです。なぜ栄光を失ったか。イスラエルは神様をユダよりも先に捨て偶像に走った者たち、神の民とされていましたけれども、神の民で亡くなりました。そして主を捨て、やがて大国アッシリアが攻撃してくる中で、人の力に頼って同盟を組んで対抗しよう、そして自分たちは立ち続けようと図ったわけなんですけども、異教の民が滅ぼされましたし、そして神の民もまた肉の力に頼ったゆえに同じように滅びると、そう告げられているのです。それは今日においても、キリストを信じて救われていながら信仰を軽く見て、そして主に頼るのではなく世の力に信頼して、人の力、世の知恵に頼って世と共に歩むことによって一時平和を得たり、また繁栄をしたとしても世と同じように滅びることになるということを告げています。教会もまたクリスチャンの生涯も、主を第一にし、主を恐れて主に頼ることを忘れてしまうと、たとえ神の民として憐れみを受ける、そして捨てられないということはありますけれども、主はご自身に立ち返らせるために世と共に苦難を受けるように、世と共に滅ぼされるように扱われます。このアラムの残ったものは、神様はもちろん異邦の民、神様を知らない方も憐れんでおられます。残りのものを残しておられますけども、しかし神様に祝された民でも、神を捨てた者にと仲間になってはですね、主の助けがあるわけはないのです。この現実を私たちはしっかりと受け止めましょう。そしてその日と裁きが来ることを繰り返しています。4節のその日は6節まで、そして7節8節もその日と続いていますね。そして9節から11節もその日から始まっています。この3つのその日、裁きがどんなふうにされるか、まずその日、第1回目の4節から6節は神の民への裁きが先にありますね。敵に攻められ、そして祝福を失い、そして努力したとしてもわずかな収穫しかない、そういう状態に置かれます。ヤコブの栄光は衰えと、聖書の中でイスラエルは スラエルという名前は神様からいただいた名前で、ヤコブは生まれた時に付けられた名前で、ヤコブというのは押しのけるものと、生まれた時に兄のかかとを掴んでぐいぐいやってたんでしょうね。それで押しのけるというちょっと不名誉な名前がついてしまいましたけれども、人間の思い、自分の思いを優先するという意味で付けられた名が、もう名を体を表すようになってしまいました。その性質があってヤコブは様々な苦労をして、ようやく神様に砕かれて神様に祝福を求める、人間の力に耐えることをやめて真の勝利をいただいたというわけで、神と祈りの戦いをして勝つものとされたという意味でイスラエルという名前をいただきました。そして同じ神の民を指すヤコブとイスラエルも、どちらかというと人間的な部分が強調されるときはヤコブと聖書は言います。そして信仰の面を強調して、信仰的に祝されているかどうかというのはまた別問題ですけども、その時はイスラエルと、本来あるべき信仰者の在り方を指すためにイスラエルと呼ぶことがあります。ですからその日ヤコブの栄光は衰えっていうのは、人間に頼った自分中心という意味が込められた呼び方です。人の力や知恵に頼っても結局繁栄は衰えてしまい、そして痩せ衰える、収穫が乏しいんですね。カリレビトが立ち穂を集めてっていうのは、普通豊かな実りがあると稲穂もそうですよね、かがんできますよね、重たくてピュンって立ってるっていうのは実が少ないんです。育てても実りが少ない、そして谷で落ち穂を拾うような窮乏した状況になる。で、六節のオリーブを打ち落とす時のようにと、もう取り残しぐらいしかオリーブをならないわけです。子連れに二つ三つの熟れた実が、実りの多い枝にも四つ五つっていうのはですね、そうですね、教会の玄関のオリーブはですね、収穫前にですね、そんなに実はいらないからということで買ってしまうんですね。ですから花が咲くとこう実のなるところはほとんど残ってなくて、ほんのわずかしか残ってないんですけども、それは私たちが刈り取るからそうなんで、普通育てていたらもう山ほど実がなるんです。しかしその実がなるはずのオリーブが枝に 2,3 粒しか実を、また多くて4つ5つ、もうこれでは収穫してもほとんど油は取れません。実をもうほんのちょっと、とても満たされません。なぜそうなったのか、それは人の思いと人の力に頼った結果、主の祝福を失ったからです。神様はいたずらにそのような 乏しさを与えたのではありませんでした。7節8節、その日人は自分を作った方に目を留め、その目はイスラエルの聖なる方を見る。自分の手で作った祭壇に目を留めず、自分の指で作ったもの、アシラ像や香の台は見ないと。人に頼り、そして人の欲望の化身である偶像を作って拝んでいたんですけども、自分たちの期待は裏切られたと言いますか、偶像には全然力がないこと、そして死の祝福を失う結果になったということで、偶像は役に立たない、死に立ち返るべきだと彼らはようやく気づきます。7節に今度はヤコブではなくイスラエルと出てきますね。イスラエルの聖なる方、民は本来の信仰を呼び覚ましました。こうして民の信仰が回復していきます。その後どうかということは預言書は書いていませんけども、困難は簡単にはなくならないにしても、ともかく死のもとに帰れば希望はあります。そしてもう一つのその日は、力を誇った諸外国に向けられています。諸国に裁きがもたらされる。堅固な町々、その堅固な町々は、そこにはかつてイスラエル人によって見捨てられた山の頂のようになってとありますね。先にイスラエルが死の懲らしめを受けて見捨てられる、同様に諸国も見捨てられる、堅固な町々が見捨てられるようになるというのです。ここには、神様の裁きが神の民にも諸国にもなお及ぶことが記されています。神様は立ち返った民にはっきりと、簡単には回復はされないんですね。ちゃんと報いを受けさせて、そしてなぜこんな風になったのかということを彼らが聞く耳を持つようになって改めて告げます。私たちも悔い改めたらパッと試練がなくなってですね、楽になるということは哀れみとして起こることもありますけども、悔い改めて一歩一歩回復していくんですね。神様は私たちが実を結ぶようにあえて厳しくされるんです。同時にこれまで繁栄していたという諸国も、今度は、自身の罪に対しての刈り取りをするようにされます。先にイスラエルが懲らしめを受けましたけども、それを見て諸国は地を侮りました。諸国がイスラエルを懲らしめるために用いられることもあります。でも 彼らもまた主に裁かれるのです。私たちは神がまずご自分の民に対して先に裁きをされる、そして信仰を呼び覚まして証しできるようにされる取り扱いがされることを新約聖書でも読んでいます。第一ペテロ4章17節、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。まず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうかとテキストに貸していただきましたけれども、終わりの時代はそのようになっていきます。どうして神の民が先に厳しい扱いを受けるのかというと、私たちの信仰を清めて困難な時代に立ち続けるためなのです。終わりの時代は信仰者にとっても厳しい試練の時にもなります。また主を明かしようとすると、その点でも祝福とともに困難もあります。なぜなら終わりの時代は悪い時代です。苦難にあったからといって、なかなか主に立ち返ろうと言っても、神様どうしてこんな苦難に遭わせるのかという不信の声が強くあります。その中で私たちは失望せずに福音を明かしていくためには強められる必要があるので、神様は私たちを先に清めることをされます。これからの時代、これからイスラエルやユダが経験することは大変厳しい時代でしたね。12節から14節で、もう多くの国々がざわめく、もうどうしたらいいんだろうかと、惑い、また恐怖に怯えるように、大きな国が攻めてきます。そして国々は海の波や川が氾濫して大水に覆われるように敵に攻められて滅ぼされます。しかし主が裁かれると、それはたちまち吹き飛ばされますと書いてあります。その光景はやがてユダを、ユダにまでって言いますか、もうアッシリアが諸国を全部打ち取ってエルサレムに迫ってきた時の状況、もう風前の灯火かと思われた時に、ヒゼキヤ王は以前に祈りを要請して、そして滅ぼされることは起きないと、そう告げられています。ちょっと開いてみましょうか。イザヤ書の37章、 37章の33節からお読みいたします。イザヤ書37章33節から36節。それゆえアッシリアの王について主はこう言われる。彼はこの都に侵入しない、またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道を引き返し、この都には入らない。主の言葉。私はこの都を守ってこれを救う。私のために、私のしもべダビデのために。主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。イザヤ書の17章に戻ってください。夕暮れ時、14節ですね。夕暮れには見よ、突然の恐怖、夜明け前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの取り分。私たちをかすめ奪う者たちが受ける割り当て。その通りになっていきます。神様は試練とともに脱出の道を備えてくださいます。ですから、死を恐れましょう。死はご自身に信頼する者を決して、見過ごすにはされません。最後テキストにありますヨハネの12章の36節を拝読してお祈りいたします。ヨハネ12章36節。自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。天の父様、どうか私たちが困難の中に向かっているこの時代の中で、目を覚まして主から守りと助けと、そして希望をいただいて、信仰を守り抜き、そして証ししていけますように、そして教会が固く立ち続けられ、またクリスチャンとして信仰が受け継がれていきますように、どうか守ってください。あなたの言葉を感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。